皆さん、こんにちは。12月8日、今日は第415回の道草寄り道気まぐれラジオです。本日はゲストの方にお越しいただいています。今日は北海道です。7月16日の第335回の、気まぐれラジオにお越しいただいた、鈴木さんのご紹介で、ちょっと難しいんですけどね。NEPKI、ネプキと読むそうです。ネプキの、代表の山田桜子さんにお越しいただいています。鈴木くん、山田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。こんなことを言うと、また視聴者の方、聴取者の方に怒られそうなんですけども、とてもお綺麗な方がゲストで、こういう活動の中でこんなにお綺麗な方がいるってびっくりしてるんですけども、鈴木さん、ちょっと山田さんのことを紹介していただけます？
はい、はい、まず、北海道の日高町で活動している鈴木と言います。以前も出演させてもらって、はい、で今回紹介させてもらった山田さんなんですけど、僕がいる日高町の隣町に、平取町の二豚に地区っていう、アイヌの人たちが暮らしている地区があって、僕自身はそのガイドとかツアーの中で直接そのアイヌの人たちと何か活動ってまだできてないんですけど、これからできたらいいなって考えた時に、その山田さんっていう素敵な方がですね、なんと東京から移住をされてきて、でそのガイドのアイヌの若い人たちと一緒にいろんなことをされてるっていうのを知って、でたまたまその僕がガイドの講習っていうか講師で行った時に参加者でいらっしゃったんですけど、なんとですね、もう1年、住んで1年足らずで、そのアイヌの、まあ、ガイドとかツアーを企画する会社のリーダーになられるという、すごい方なんで、今一緒に仕事もさせていただいてるんですけど、ぜひ紹介したいなと思って今回、お呼びしました。
なるほど。という山田さんですけども、
はい、
合ってますか？
山田桜子です。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。私はですね、二豚にっていう地区に今いて、二豚にっていうのは、人口が、まあ大体二豚に地区で300人程度人口が
いる。そんなにしかいないんだ。
で、その300人のうちの約8割以上が、アイヌのルーツを持っていらっしゃる方が、未だにこう、生活をしているって言われている、結構珍しい、北海道でも。そういう地域になります。はい、で、そこで、まあ、アイヌのルーツを持つ若い子たちと一緒に、アイヌ文化を実際にこう、外へ、発信していくって言ったとき、どうしていけばいいかなっていうので、民間の会社として立ち上げたのが、ネプキという会社になります。なる
ほど。山田さんが立ち上げたの？
まあ、はい。いや、私自身が来た時にはもうネプキっていう会社自体はまあ法人登記的な、そのいわゆる法務的な話で言うと、別の人間が立ち上げているんですけれども、最初は手伝いから始めさせていただいて、私自身もアイヌ文化ほとんど知らなかったので、勉強させてもらいながら、一緒に活動していく中で、だんだん私が今年の春からこう中心として運営に携わらせてもらうっていう形になっていったっていう感じです。
なるほど、
はい。
でも、あれでしょ？このコロナで、その前に、ネプキっていうのは、アイヌ語ですか、これ。
あ、そうなんです。アイヌ語で、お仕事っていう意味なんです。みんなでお仕事を作っていけたらいいね、だったりとか。いう気持ちが入っています。
なるほど。それで、でもそのネプキっていうので、アイヌの文化を伝えるっていうと、まあ、ちょっと乱暴な言い方をすると、ツアー会社みたいな、ホームページも拝見したんですけども、ツアー会社みたいなことですよね。
そうですね。ツアー関係がメインに今はなっているんですけれども、同時に、今若い子たちと一緒に、まあ、日常生活に置き換えた時にさりげなくアイヌ文化を感じてもらえるような商品だったり、ゲームだったり、あとはツアーコンテンツだったり、そういったものを一緒に考えていく、またはそれを発信していくっていうところをやっています。
なるほど。でも大変でしょう、コロナでお客さんとか来れないから。
そうですね。ただ、二風谷地区っていうのが、うん、基本的にその観光受け入れっていうところで言うと、うん、昔大型バス、うん、大型の観光バスを一気に受け入れるっていう体制は整っていても、はい、今で言う、こう、個人旅行客の、こう、はい、定期的な受け入れ、うん、ツアーの受け入れっていうところでの、うん、力がまだ備わっていない地区になるので、はいはい、うん、今ちょっとずつちょっとずつコロナのおかげで逆に、うんうん、みんなの気持ちも準備段階に入っているかなっていう感じなので、
なるほどね。逆にじゃあコロナのおかげでそういう丁寧な準備ができているってわけだ。
そうです ね、 いいですね。おかげさまで、
はい、ポジティブに捉えてていいですね。でも鈴木くんが言って1年足らずっていうのはだから東京からどこから移住されたの？東京からって、歌が。
品川に住んでたんですよね。
ららら
本当に品川駅の近くなんですけど。
大都会から。
そうですね。
もともとのご出身はどこですか？
生まれは大阪なんです。
ああ、じゃあ、大阪、ちょっとプロフィール拝見したんだけど、一度就職をされたことがあるんだよね。
はい。うん、TBS の方に。就職で、うん、1年ほど在籍をしていたんですけれども、うんうん、主に海外美術展だったりとか、はい、いったところの、文化的な、うん、展としての事務型のお仕事をしておりました。
うん、でも、ちょっと待ってください。プロフィールにね、松下政経塾とも書いてあったんだけども、松下政経塾のインターンをされてた。いや、僕もちょっと松下政経塾に関わったことがあるんで、ドキドキしちゃったんですけど。どういう理由で TBS から松下政経塾行っちゃったの？
ああ、それなんですよね。うん、大学生、TBS よりも空に前なんですけど、はいはいはい、大学生の時に街頭戦争の活動を私始めていて、
はい、
うん、
はい、
ちょうど東京オリンピックを迎えるにあたって、はい、まあ、自分でできるおもてなし活動って言ったところで、まあ、個人の活動もそうですし、うん、あとイエローハットの、うん、創業の鍵山秀三郎さんという方ですよね、はいはい、その方が相談役をされてらっしゃる NPO 法人の掃除の会がありまして、うんうん、そちらでずっとこうトイレ掃除であったり、うん、街頭清掃であったりといったところを勉強させていただいていく中で、うん、
はい、
自分自身の今度東京オリンピックのマラソンコースだったりとかがこう選定された時期に、うん、自分たちでこう活動をしてみようっていうことで、うん、新橋と神田で始めたんですよね。
はい、
で、そうしていく中で、今度松下政経塾の方から、まあ、民間の動き、松下政経塾って結構政治家さんを目指される方が多いんですけど、はいはい、まあ、民間の動きとして、これから行政、政治って言ったところが、まあ、連携していくっていうのが必要になっていく時代がいつか来るから、一度松下政経塾で、インターンという、まあ、大体半年程度の、取り組みっていうのを新たに設けようと思うので、そこに応募してみませんかっていうところをお声掛けいただいて、うん、私自身が応募させていただいたっていう形。
なるほど。ということは4年行ってた、松下政経塾って4年間なんですよね、基本ね。4年行ってたわけではないんだ。
4年行っていたわけではないので、うん、卒塾生という扱いではなく、うん、2019年度のインターン生という扱いに。
ああ、そうですか。で、もっと不思議なのは、松下政経塾にいてどうして北海道行っちゃったの？
そうなんですよね。
まあ、それよか何よか、TBS、
行かないですよね。
TBS、よくやめたね、その政経塾行くために。
いやー、まあ、なんていうか、まず会社はもうちょうど、自分自身が1年間、約1年間自分自身でこう違うことに掃除の活動とは別軸で頑張りたいことがあって、うん、
はい、
で、それを頑張るためにはどうしても両立がこう普段の定職的な意味合いの完全なるこう 定時制の子も休めないみたいなのだとちょっと厳しかったので、もう語学担当みたいな感じで契約みたいな形で入らせてもらったんですよね。それでちょうど1年の区切りで松下さんに声を、松下政経塾さんに声をかけていただいたので、入らせていただいたんですけど、で、松下政経塾で、まあ、掃除の活動をやっていく中で、そういういろんなことを勉強させていただく中で、東京オリンピックのマラソンコースが札幌に移転したんですね。で、その東京オリンピックのマラソンコースが札幌に移転したのを機に、今度札幌市側が、まあ言ったら行政の動きとして民間の力を使って、今回のオリンピック、次の招致、で、さらに言えば、街づくりっていったところに市民の力を使って、より吸い上げていきたいっていうところで、お話を伺ってやり取りを最初、本当に松下にいる中でやらせてもらってたんですけど、ちょっとそれだと、やっぱり私自身はリモートになってしまって、地域の声が全くわからないですし、私自身もあんまり札幌に行ったことがなかったので、地域の魅力だったりとか、地元が愛している街っていうところに私が溶け込めないなっていうところがあったんですよね。なので、実際に住んでみればわかるかなっていうところがあって、札幌にまず住んでみようって思って。
勇気ある行動。話戻るけども、TBS、はい、その、期限付きで採用されて、その、何かやりたいことがあったっていうのは、何をしてたの、清掃活動が、のために、その、期限付きだったの？そうじゃなくてな。
もちろん、清掃活動もそうなんです。で、そちらもやっていたんですけれども、同時に、大学の終わりから、まあ、その就職してから、就職後の1年間っていうのが、ミスコンをちょっと私出場していた時期がありまして。
道理でお美しい方だと思った。
いえ、本当に私自身は、最初初めて、ミスコンに出た時、私がミスコンに出れるなんて、本当強いほども思っていなくて。
ちょっと差し支えなければ、何に出てたの？なんとかってあるじゃないですか、よく。ミスユニバースとかなんかそういうの。
ミスユニバースの東京大会っていう。
あらー、鈴木くん、知ってた？あなた。
いや、実は知らなかったんですよね。
いや。
すごい驚きました。
道理でお綺麗な方なわけだよな。
本当に。
そういう方が、そういう経歴で松下政経塾へ行っちゃって、
はい。
で、北海道行っちゃった。
はい、そうですね。
で、北海道へ住んだ。
そうなんです。札幌に最初
住んだ。
住んだ。
うん。でも、札幌に。
まあ、ご存知の通り、コロナが。
はい。
わーって、こう、まあ、元気になっていくといいますか。コロナがあって、
特に札幌は最初だったもんね。
とにかく、街頭清掃だったり、ボランティア活動っていうのは、やっぱり人が集まって、こう、力を動かしていくものになっていくので、コロナ禍でやっぱり密だっていう状況では、ちょっと難しいなっていうところがあるので、次なる形を見つけ出すまで、ちょっとお休みかなっていうところを、ちょっと実感したんですよね。特に、最初私が その札幌に移住した頃って、一番最初の雪祭りのコロナがこう。
はい。一番最初の時ね。
なので、ちょっとやめと、ちょっと気持ちはやりたいけれども、はい、抑えた方がいいなっていう感覚になりまして、ただここで諦めて、そのまま東京にこう、トンボで帰ってしまうのは、もう踏み出さないと言いますか。私は北海道で何も知らないなっていうところで、で、それで、北海道いろんなところをこう実際に旅行して回って、こういろいろ勉強しようって思っていく中で出会ったのが二風谷地区だったんですよね。
なるほど。
だから二風谷の地域の人たちだったり、何ですかね、そのアイヌ文化が生活に根付いているっていう感じがすごい面白くて、そのままちょっと最初は農家さんの2階に下宿させていただくっていう、ちょっと荒技から
スタートした
生活なんですけど。
なるほど。すごい転身だね。
いえいえいえ。 まあ、二豚に地区に女性で、まあ、一人暮らしができるっていう場所がなかなかなくて、
うん、
でだけど二豚にに住みたくて、
うん、
でそれで仲良くなった農家さんに、私住みたいんだけど、住む場所がないんだよねって直談判して、
でもすごい。
はい、空いてるよって、じゃあ住むって言って。
すごい。
はい、
あの、これちょっとこんなことを言うとあれですけども、まあ僕はあんまりそのわかんないんでね、素人考えで聞いちゃいますけども、
はい、
ミスコンの世界ってさ、ミスコンとかの世界に出られるような人の感じと、その二豚にでアイヌの人たちの、文化を伝えていこうという活動って、相当なんか、なんて言うんでしょう、ギャップがあるというか、違う世界のような気がするんですけれども、その、なんて言うの？うまく言えないけれども、その、同じ人がやれるようなものには思えないですけども、山田さんの中で、それは、どちらも山田さんにとっては、こう、自然な、ナチュラルな、感じだったんですか？どっちかがちょっと、まあ、今、二豚にいらっしゃるから、今は違和感はないんだろうけども、やっぱりミスコンはちょっと私にとっては違和感があったな、みたいな感じなんですか？
そうですね。私にとって結論から言うと、はい、両方とも同じ、
ど
こにも差がないっていう風な認識なんですよね。
うんうん、
っていうのも、ミスコンも、なんていうか、自分の魅力をどう表現するか、どういう角度の自分を見せられるか、
うん、
で、どういう、こんな可能性を秘めてるんだよっていうのをたくさん見せていく必要があるんですよね。
うんうん、
で、それと同じで、アイヌ文化を、じゃあ世界に、もしくは、うん、日本のいろんな方々に、
うん、
アイヌ文化って面白いんだよ、アイヌ文化のある地域遊びに来てね、観光しに来てねっていうふうに、魅力を伝えるっていうのは、
うん、
ガイドもそうですし、ツアーを作っていくっていうのもそうですし、商品を作っていくっていうのも、うん、一つの見せ方というところでは変わりがないって思っているので、あくまで同じ魅力の表現の仕方。
素晴らしい。
こう、私にとっては同じですね。
なるほど。
はい。
素晴らしい。いやー、素晴らしい人が北海道に来てくれましたね、鈴木くん。
そうですね。もう本当に、まあ、隣町なんですけど、一緒にこう活動、この日高っていう広いエリアを盛り上げようっていうので一緒に活動してるんですけど、うん、やっぱりその、見てて一生懸命にこう地域にま、溶け込もうとか地域の人とやろうっていう、こう情熱っていうのはやっぱこっちにもすごい伝わってくるんで、
うん、
もちろん地域の人にも伝わってると思うし、
うんうん、
なんかすごい刺激になりますね、本当に。
なるほどね。
はい。
で、まあ、俺自身が親父だからさ、じじいだから言うけども、こういう、若くて美しい人が頑張ってくれたら、親父たちも頑張っちゃうもんな。きっと
ね。そうですね。若くて美しくない僕も頑張ってます。すごいなと思いました。いやいや、
ごめんなさいね。失礼なこと言ってね。でも、正直なところだと思いますよね。ちょっと言葉悪いけれども、山田さんみたいな方が、なんていうの、まあ、ちょっと、本当に下世話な言い方で広告塔っていうか、アピールをしてくれたら、やっぱり、注目度が高いよね。やっぱり、それはすごくいいし、そういうことを、こう、一生懸命やろうと思ってくれること自体が、二豚にの人というか、アイヌの人たちは運がいいよなって僕はすごく今、思いましたよ。ね
え。でも一生懸命頑張りたいと思います。
本当にね、期待大だなっていう感じがしました。すいません。もっともっとお話を伺いたいんですけども、お時間が随分超過をしてしまいまして、これぐらいにしたいと思います。またどっかの機会でね、ぜひ、お話を伺えたらなというふうに思います。鈴木君も素敵な人を紹介してくれてありがとうございました。山田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
カバーページの写真皆さんぜひご覧になってください。どっか の女優さんのブロマイドかなと思うようなお写真ですよ。
そういう二豚にからすごい近いとこの写真です。
ああ、そうですか、
あの写真は。
ああ、そうですか。
はい。
すごい素敵なところの写真ですからね。ぜひ見ていただければと思います。 僕らとは違った世界、まあ、私も整形塾、松下整形塾で少しお手伝いをしたことがありますけれども、ああいう松下整形塾にいた人だとか、そういうミスコンに出たような人が、僕らの世界というか、こういう、地域の課題に取り組んでくれるような世界に入ってきてくれたということは、とても、希望が持てるというか、夢があるというか、そういうふうに感じます。ぜひ、これからも一緒に活動していけたらいいなと。鈴木くんもぜひ一緒に活動していってくれたらいいなというふうに思いました。それでは、今日はこれぐらいで。次回は10日金曜日、またゲストの方が来てくれます。お楽しみにどうぞ。